今週も舞台は千葉県市原市。エンジン01のイベントの合間にメディアアーティストの落合陽一さんとジョイさんが現在執筆中の本について話をしているようです。控え室の2人の会話こっそり聞いてみましょう。
ジョイトスポッドキャスト。
落合さん、この間話してた真言の本。
真言の本。
あ、今どんな感じ？
今真言は結構調べて書こうと思っていろいろやってるんですけど、で今その前に一冊マタギドライブってマタギの本を書いてて、でなんでマタギかっていうと、民芸と民族を一度終わらせないと真言、まあ真言は今継続的に僕は作品としてやってるので、そこはそこでリサーチしながら今マタギのやつを終わらせようとしてるんですけど、うん、でまあお茶のついでに話をすると、民族学と民芸っていうのがだいたい日本だと20世紀の初頭、1920年代ぐらいに出てくるカルチャーで、その中で例えば柳田国男っていうあの民族学者だと、例えばいろんなところの民間の伝承だったりとか、まあそういった中に山に住んでる人がいて、その人たちをマタギ参加っていうような人呼ばれてる人たちがいるんじゃないかって言われてやってたんですけども、でその時代間でいうと、お道具の方に行ったのが柳宗悦で、柳宗悦は民芸って言って、あの例えば器であるとか朝鮮雑器の雑器であるとか、あと千利休の批判とかも書いたりとか柳はしていて、で柳田の方はもうちょっとあの稲作だったりとか米だったりとかいうカルチャーにやってて、そこと今デジタルによって水田で物を作ったり、限界費用を考えるとどのくらいの最適収益性で土地を埋めていくかっていうものが変わりつつある中で、民芸や民族っていうのはどう変わるのかっていう本を書いていて、でそれを今終わらせようとしてるんですけど、その後次になぜそこから真言に行くのかっていうと、まあどちらも大体日本の中心意識にあるのが仏教と神道っていうところがあって、でその中でまあ真言の面白いところというのは、やはり古来宗教であった例えば日本の神道と仏教、輸入型の空海入ってきて仏教が入れて、で出てくるカルチャーっていうのが、まあ、世界にあるあらゆる、まあ、オブジェクトに名前を付けていくってところに非常に興味があり、それは真言で言うと例えば大日如来があり、そこで、阿弥陀如来があり、でその周囲にいろいろな機能を持った仏があり、それっていうのは今我々が世界を認識している世界モデルを、仏の形で書き直したものであって、全てのものがどう仏によって関係してるのかっていうのを、まあ昔の人は昔の人なりに理解するのには仏で理解しようとしていて、で今の人は科学やコンピューターを使って理解しようとしていくっていう中に、まあ日本人がどういうオブジェクトとして世界を捉えて、どういうモデルで世界を認識してきたのかっていうところと真言の関係性について非常に興味があるので、それを調べながら最近は新しいのに取り組んでいますところですかね。
そのこの間も少しそのコンピューター言語の表現と真言が近いっていう、はい、もう少しそれ掘り下げて。
掘り下げると、例えばコンピューター言語だったらオブジェクト思考で物を捉えるっていうのはよく使うコンピューターのモデル、Python とか C++ とか Java とか、まあ、よく使われるプログラム言語ってオブジェクト思考でできているんですけど、大体プログラムの書き方で言ったら、例えば世界を司る一番大きいクラスがあって、で一番大きいクラスの中に、じゃあそれの中で画像を表示するためのクラスだったりとか、データベースを検索するクラスだったりとかつって、とある機能をそういったオブジェクトやコンポーネントって呼ばれるものに切り替えていくわけですね。で、真言密教も面白いところは、まあ世界を構成するのが大日如来で、その中でじゃあ知識を取ってくるのは、もしくはこういうような、物事を考えるのは、もしくはこう悪い人を罰するのはとか、悪を退散させるのは、で、方角はどっちでって言って、あらゆるものにプロパティやオブジェクトが伴ってくることによって、世界を理解しようとしたっていう形が現れていて、で空海から見た宇宙は当時の、あの立体マンダラもそうですし、まあ、平面のマンダラももちろん世界を表現しようとしたものなんですけど、ただ今の人たちは多分インターネットやプログラムやメタバースや何でもいいんですけども、そういったような情報科学的なものを使って世界の仕組みや形を描き出そうとしているっていうのと、まあ、古代の人がそれを仏を使って解釈して理解しようとしていたことっていうのも非常に関係性が深い。まあ、今だったらクラスどう分けるかって言ったら、空海が言ってるようなクラスに分けてってることも多いですし、あんなデータベースでアクセスするようなところはここで、それはじゃあ知恵の菩薩とどう違うのか、多分この温度一緒かもしれない。でそういったことを考えたとき、人間のハードウェアはあんまり変わってないので、空海の頃から、まあもちろんここ10万年ぐらい変わってないので、皿の状態から世界を認識しろって言われたら、多分ほぼほぼ同じようにしか世界認識しないけれども、それを今のコンピュータサイエンスの人間はどうやって認識してるのかっていう差はすごく興味がありますね。
なるほどね。じゃあパーソナリティタイプかなのか分かんないけども、こう世の中をこう整理しようとする、理解をしようとする意識って多分あると思うんだけど、はい、落合さん自身もそういうのが好きな人なんですか、それをただ感じて 表現してる。
僕の場合は世界をどうやって捉えたかっていうものを聞くのが結構好きなので、
うんうん、
まあ、僕には僕の多分世界像があって、
うんうんうん、
で人がこの世界をどんな風に捉えたんだろうっていうのが、例えばじゃあキリスト教にはキリスト教の世界があるし、仏教には仏教の世界があって、コンピューターエンジニアはコンピューターエンジニアの世界があって、その世界を大体標榜するなんか表象、曼荼羅だったり聖書だったり教会だったり茶室だったり舞台だったり、あと、まあ、運動場だったり、サーバラックだったり、シンセサイザーだったらシンセサイザーの置き場だったり、なんかそういったものがこうあるわけで、なんかそれを比べてどういう仕組みでお互いに繋がってんのかなっていうのの相互関係を見るのが好きで、で、そういったタイプで言うと、まあ、多分昔の人だったらベイトソンの本とか読むと、ベイトソン、例えば、バリ島の文化と西洋文化の違い調べたり、じゃあ、例えば、レヴィストロースだったら、神話っていうのは構造があって、じゃあ、こういう、アジアの神話はここの島とここの島が似てるよって言ったり、なんかそういったものを見るのが好きなタイプなので、
うんうん、
歴史上の人たちだと、まあ、そういう人も結構構造主義の頃とかも多かったから、
うんうん、
それを僕の時代だとやっぱ道具立てがプログラムとかコンピューターに変わった時に、文化を分析するのにコンピューターを使うっていうジャンルのことを今はよくやっています、う
ん、なるほど。
宗教からコンピューターやテクノロジーにつながる落合さんの世界観、聞いているだけでどんどん引き込まれてしまいますね。このまま2人の話はどんな風に続いていくのでしょうか。
僕も今またこの年になってもう一回プログラミングを勉強してて、今 Clojure っていう言語を学んでて、はい、リスはちょろっと前いじってたんだけども、はい、やっぱり今 Clojure のコミュニティがいて、やっぱり言語によって全然コミュニティのノリが違うよね、はい、
違
で、そういうのが好きな人が集まってるのもあるけれども、その言語が上手に表現できる構造とか形って言語によって違うよね、はい、それすごく今楽しくて、
はい、
AI の種類とかも多分それぞれみんなモデルの作り方によって全然違うと思うんだけども、
はい、
今聞いてて思ったんだけど、例えばあの仏教の種類によって似た感じがあるのかな、
うん、いや、あると思いますよ。それは多分お茶でもそうだし、能でもそうだし、舞台でもそうだし、ブレイクダンスしてる人と能をやってる人多分微妙に違うかなと思うし、
うんうんうん、
ただひょっとしたら能をやってる人と歌舞伎をやってる人は意外と遠いかもしれないし、
うんうん、
要は身体言語と頭で使うプログラムの言語、うん、あと口頭で喋る言語っていうのは、うん、今までっていうのはもう表現形が違いすぎて多分考えてこなかったけれども、うん、コンピューターに入力にすると、うん、まあどれも今 AI でベクトライゼーションされるし、
うんうんうん、
つまりエンベディングや文章に変換されてしまうので、プログラム言語で捉えるか身体言語で捉えるか体で捉えるかみたいな問題をどうやって扱っていくかってところに、意外とコミュニティ同士のこの色があってカラーがあって分かれていってるので、非常に今の時代は面白い時代だなと思いますね。はい、なんでそういった身体の言語、体の言語、形式の言語、頭の言語っていう言語の体系が異なっていくことに非常に僕は興味があり、まあ今の構図だとなんかそのコミュニティの違いは AI で分析したり解析したりも割としやすくなってるから、意外と今まで近いと思ってたけど遠い、例えば能と歌舞伎っていうのは近いかなと思ったら意外と遠いとか、
うん、でもその能と歌舞伎でちょっと思うんだけど、日本の美学とかを海外に説明するときって、
はい、
秋葉原のガチャガチャと日本の龍安寺のミニマリズムで、はい、すごい日本ってコントラストがすごいよね。だから能と歌舞伎もあるし、はい、ぐちゃぐちゃなウェブサイトもあればミニマルもあって、で気がついたんだけど、日本料理だけが塩としょっぱいものとしょっぱくないものを最後口の中で合わせる。例えばイタリア料理だと、もう最初のパスタの水からずっと塩加減っていうのはパーフェクトなまま持ち上げていって、常にしょっぱさをコントロールしてるけども、日本の珍味って強いけど白いご飯とかすごいブランドじゃない、
はい、
このコントラストそのものがとってもジャパニーズのような気がしてんで、さっきのパネルディスカッションの質問で落合さんが作ったあのヌルアンのこうなんか過激なものってなんかお茶にふさわしいかどうかっていう話も誰か質問出たけど、能と歌舞伎の関係じゃないけども、このミニマリズム、マキシマリズムのコントロールのような気がするんだけども、だから歌舞伎と能ってすごく違うけれども、そういう極端なところもあるんだと思う。それともそこら辺のバランスで遊んでるような気がするんだけど、
はい、晴れと毛っていうのが多分結構重要なターンで、
うん、ああ
、晴れなのか毛なのか、日常なのか、よそ行きなのか、
うんうんうん、
あとは、なんか、清いのか、清くないのかみたいなところがあって、で、そういう二面性っていうのを非常に僕は作品の中で大切にしていて、うんうん、で、これは日本の作家としては重要なことなんだけれども、ヨーロッパの作家たちは多分晴れと毛がないんですよ、
そうですね、
作品、
うんうん。
僕は晴れと毛があって、晴れの時はガチャガチャしたものを作っていて、で、毛の時は、プラチナ印刷とか、茶色いものをよく作ってた。つまり茶色くて黒くて白黒で、でテクスチャーがあって古っぽくて、であんまり動きは感じないし、 デジタルの匂いはほとんどしないものを大体作ってて、仏像を作ったりとかもそうで。で、逆に言うと、ちゃっちゃかしたもの、僕よく、晴れの時は鏡のものをよく使ってるので、まあ、日本は鏡のことを、神道でもよく使われるので、鏡は割とテーママテリアルなんですけど、鏡のマテリアル LED、動いたり変形したり、音が鳴ったり、うるさかったり、でかかったり。で、そういうものは晴れの時に使ってて、毛の時はもう日常生活にかけておけるような、掛け軸に使えるような茶色いものなんかないかなとか、黒いプラチナプリントないかなとか、そういうのを使ってよく作品作ってて、で、この前茶室のヌルアンの作品だったら、ヌルアンがあるところも晴れのところなんですよ。ギャラリーの中にヌルアンが置いてあって。ただ、あそこ面白いのは、ギャラリー裏まで展示空間になってるんで、舞台裏に行くと、プラチナプリントが並んでて、で、仏像があってみたいな感じの作りになっているので、まあ言うて、二面性をどうやったら作家のスタイルの中に留めて、かつ、両方が繋がった世界で作っていくかっていうと、茶文化は多分結構重要な要素ですし、あとは神道や仏教っていうものの中で、芸術がどう解釈され、それが現代美術に戻るときに、向こうのルールでは、一作家、一コントラストのものが多いんですけれど、まあ一作家、二コントラストをうまく共存させるような展示の仕方っていうのをよく考えてます。
なるほどね。
なんで僕は茶色いジャパンってよく呼んでるんですけど、木の肌があって、古くなってみたいな。で、赤黒、白、金色ジャパン、鏡もそうですけど、京都のいい漆器とか、あと、なんだ、金銀ギラギラのやつ。で、あの二つが同時にあるのがやっぱ日本だなと思うところが、僕は大きいですかね。
あれ、なんて言うんだっけ、京都のわびさみの前、雅だっけ。
あ、雅
だ、
はい、
雅。だからこの間の、やっぱり京都のある人たちを、何十代の人たちが、もうそろそろわびさびちょっと飽きたよね。みやびリターンズどうかなみたいな。でもこれなんか、なんかもう450年経ったからいいかなみたいな感じで、こう、日本のこのうねりって結構。
ああ、ミニマビジネスのメタボリズムみたいな、
うん。まあ、その中でもね、ちっちゃいうねりあったかと思うんだけども、この、どっちかっていうとミニマリズムの方が日本の外へのプレゼンテーションの美学だよね、今。
そうですね。まあ見た目がやっぱ特殊だったんじゃないかなと思って、ミニマリズムが。つまり、円空って昔、ナタでこうカンカンカンって切ってシンプルな、ソリッドな面でできてる円空物とか、サイバートラックそっくりですから、面の取り方とか、バーチャファイターとかサイバートラックとか、レオポリゴンと仏像をやると円空物になるし。で、ああいう見た目のものが出てくるのはやっぱ日本の面白いとこだし、ただ、晴れの時の日本もやっぱギンギンギラギラかっこいいんですが、ただ、やっぱ空物の、つまり中国の影響を受けて入ってきてるものは、やっぱチャイナもチャイナですごく綺麗なものが多いので、本当は二面性で表現されるからもっと特殊なところがここにあるんですけど、どっちかというとミニマリズムだけが出てっちゃってるのは、もったいないなと思いますね。
この間英語の The Great Wave っていう本なんですけど、面白かったのは、アメリカの結構有名な建築家、フランク・ロイド・ライトなんかは、結構岡倉さんの茶の本を読んで、結構影響を受けてるっていうのもあって、で、そういう意味で、アメリカへの影響って明治時代の前ぐらいにすごいあったんだよね、でその日本のミニマリズムをあの時代のギルデッドエイジのアメリカ人にとってはすごくこう迫力があって、で知らないとこにいろいろ出てってるんだなという感じですよね、
そうですね。ミニマリズムもそうです、
まあ、ミニマリズムとあとこう空間エンプティースペースだとか、はい、そういう感覚というのはかなり影響、最近分かってきたものもあるみたいですよね。
最近の、まあ、よく言う言葉で、間って言葉はよく使うじゃないですか。間っていう言葉は、オブジェクトとオブジェクトに含まれないものだから、それはすごく、なんだろう、日本人の空間や社会や言語や風習理解において重要だっていうのは。
そう、この間アメリカ人連れて、相撲に行ったんだけど、はいはい、相撲ってさ、この準備してる間があるじゃない、はい、で、それこそ間じゃない。なんかアメリカだったら、ピッピッピッピーで始まるところが、日本だとなんだか分かんないけど、みんながだんだん盛り上がってきて、はいはい、で一瞬で終わるっていう、はい、そのやってない時間が結構大事で、だからそこもなんかこう、まあ、相撲とかアートとか、お茶室みたいなこう体験をしないとわからない感覚だよね。日本の音楽もそうだよね、この間の取り方とか。で、その時間と空間両方とも同じ言葉を使ってるっていうのを竹村先生とかもよく言ってたけども、はい、それも西洋にはないよね。
ああ、確かに、我々にとってタイムとスペースっていうのは極めて近いものですからね、名前も近いし、ただ宇宙っていう言葉は漢字で言うと、宇は空間、中は時間という意味なので、ユニバースを指す宇宙っていうのは、だからもともと時間と空間っていうのを一通りで表すっていうのはよく使われる言葉なんですけど、で、ただ今のお話聞いてちょっと気になったのは、ベースボール随分間のスポーツじゃないですか。
あ、確かにね、
はい、で、あれはヨーロッパ人っていうかアメリカ人も、まあヨーロッパはそうでもないか、アメリカ人も日本人も比較的好きなスポーツで、で、フットボールはサッカーはもうずっと一つなぎで動いて、セットプレーすらも含まれてるので、時間の中に。で、あっちに比べて野球っていうのは随分、間の 競技で、うんうんうんうん、かつ日米どっちも好きなんで、うん、結構共通カルチャーがありそうな匂いもちょっとだけしてるんです、
ね、確かにね、確かにそう、なんか相撲のスタートとピッチャーの
そうそうそうそう、すごい近いところあるよね、すごい似てるっていうか、うんうんうん、あの審判が判定するとこまでよく似てる、うんうんうん、一発一発が、
うん、確かにそう、うん、
プログラミング言語の話がわびさびの話になって、最後は相撲と野球の話になる。急展開に脳みそが追いつくので精一杯ですが、すごく面白い。そして話題は落合さんの活動拠点についての話に。気になりますよね。
なんか戦後の日本ってやっぱアメリカの影響がすごい大きい国だから、うんうん、つまりよくドンキホーテみたいなって言うんですけど、ドンキホーテってあのお店屋さんがあるじゃないですか、うんうん、ネオンガチャガチャ、音ガチャガチャ、よくわかんない音楽になってて、棚にはなんかすごい大きい数字があって値段書いてあって、なんか大量生産員がバーって並んでるって、うんうん、もうあれもアメリカでたまに見るっていうかよく見る風景って、それをもうもっとおかしくしたらあんな風になる、うんうんうんうん、でもあれはあれですごく日本のなんだろう、文化の中の背骨に近いところで、それはなんか京都だったりとか、うんうんうん、雅なものの中にあった色彩感覚だけを取ってきて庶民に安く広げたらあんな風になっているっていうのがあって、でだから意外とそっちは近しいので、まあミニマリズムと両方合わせてみたら社会の中で綺麗な位置になったっていうのは、なんか US にその辺が受け入れられてるのも、なんかルーツが戦後の感じも含めてなんか似通ってるとこもあるんだろうなって思ってはいる。
落合さんの今サースバイサースウェストとか行ったりしてると思うんだけども、はい、自分のアートの、なんだろう、こう、向けてる、こう、視線とか声っていうのは、日本と海外どんな比率なの？
ああ、まあでも30代の前半は僕日本で過ごそうと思ってたんで、割と展覧会よく日本でやってて、うん、で、最近はまあ、例えば海外でも展覧会よくやってんですけど、ドバイやったり、サースバイに物持ってったりとかするのもあるんだけど、うんうんうん、なんか、海外で見られる時の、ジャパン感が、うんうん、国内では僕の作品あんまり日本だと思われてないことが多いんですけど、うんうんうんうん、まあどうしても海外から見ても圧倒的に日本的なものしか僕は作ってないので、
うんうんうん、
鉄道鉄尾、うん、でそれがなんか説明しなくてもジャパンだねって言われるのは結構海外楽なんだが、どっちのジャパンかっていうのは海外の人は判定不能で、つまり晴れのジャパンなのか毛のジャパンなのか、表ジャパンなのか裏ジャパンなのかっていうこのものを、説明うまくして二つが二律背反でまとまっているから一つの作品なんですよっていうのを説明してきたらだんだん伝わってはきてるような気がするけども、うん、あと10年すると伝わるかなってもっと思ってます。
なるほどね。そう、僕もその明治の時代のいろんな伝記とか読んでて、で、はい、岡倉天心は結構日本だと外国人っぽかったわけなんだけども、アメリカに途中で行って、でなんかいろんな人のアドバイス受けて着物を着るようになって、お茶を立てて、なんかスーパージャパニーズになるんだよね。うん、だから日本だと結構尖った、なんか英語喋れるやつだったが、アメリカに行くともうザ・ジャパニーズの代表になって、で、それでまた彼のポジションがそれになって、それでまた日本に戻ってきたりしてるんで、だから結構行ったり来たりすると、なんかこう、日本の本質も、ちょっと海外の目線で見ることもできるし、うん、で、彼がそれによって、今度ボストンの方のキュレーションで、うん、あの日本にもなかなかないようなコレクションをこうできるので、なんか上手に行ったり来たりするっていうのもパターンかなと思うんだよね。
確かに、うん、そう思いますね。だから日本が一体どんな形だったのかっていうのは外に出ないとよくわからないこともたくさんあるので、うんうんうん、まあ、そこは常によく見てはいると思うんですけど、
うんうん、
でもなんかやっぱ地域コミュニティに入り込まないと絶対出てこないし、見させてもくれないようなものが世の中に結構日本はいっぱいあるから、
うんうんうんうん、
あれがやっぱまだまだ発掘されてないので、それをどうやってカルチャーとしてね、ちゃんと煮詰めていくかは大切かなと思います。
そうだよね。あとはまあビジネスのレイヤーでも、この間外国人を日本に5月に連れてきて、でコロナで3回延期されて結局起きたんだけども、コロナも含めて最近はもう海外の人がサポートしてくれないと残らない刀鍛冶とかいるので、うん、今までみたいに閉鎖的にやってられないなっていう現実も日本の中にあるので、
はい、
そうするとどうやってちゃんと日本の文脈をこうリスペクトしてくれる外国の人たちとつながるかっていうのってなんか課題なような気がして、うん、
確かに。
この間そのアメリカ人連れて伊勢神宮に行ったら、うん、その宮司さんが自分の本を英訳してで僕らにできましたって渡してくれて、うん、でもうこれから外国の人たちにちゃんとアピールしたいとか言ってるので、だからそういう時期でもあるんじゃないかなと思うんだよね。
確かに。まあでも多言語であらゆるものが翻訳したり理解したりをコンピューターによってやりやすくなってきて、
うんうん、
で、そうだよね、文字になってるものは比較的変換ができるようになってきたので、そういう意味では今日本語でしかなかった文献や、うん、意味が 英語や他の言語に変換されるのはすごくあるだろうなって思っているのと、あともう2個ぐらい着目してるのは、でも日本って言ってもそれで明らかになるのは真ん中の日本なので、アイヌと琉球、つまり沖縄と北海道に僕は、まあ、近年ずっとそういうプロジェクトをやってるんですけど、アイヌは文字がないので、音声でしか残ってないから、あれはもうちょっと LLM 頑張んないと多分わかんないし、で琉球はもうずっと中国に影響が受けてるんで、もう、まあ、ずっとチャイナカルチャーではあるんだけれども、ただあそこはもう米軍によって全て焼かれてしまったので、情報は残ってなかったのを、東京の美術の先生が写真撮ってたやつで今あるんですけど、なんかその辺含めて上と下と真ん中で日本って多分できてて、それが混ざり合ってできたのが日本の民族体系なので、あれをもうちょっと掘りたいなっていうか、ディグりたいなと思ってよくやってます。
あとは日本って結構記録残しちゃダメだとか、はい、教えちゃダメだとか、見せちゃダメっていうのは結構あるじゃない。でもそれがなんかほっとくと死んじゃうものって結構あると思うんだけど、それってどうも変わるのか。でも変わると日本じゃなくなっちゃうのかな。
そうですね。秘仏とかもあるじゃないですか。その人しか拝めない仏。で、次の世代の時はまた新しいのを作ってみたいなのがあって。あれなんて、なんかほとんど多分残ってないだろうなと思っているし、一子相伝のものもそうで、大体その人しか知らないこともたくさんあるんで、まあ、ただ、一子相伝とかの場合は、一人の人同士がこう繋がっていけばいいから、まあ、成果物を誰かが受け入れてくれれば多分大丈夫ですけど、トランスレーション保存とかを考えた時にデジタルアーカイブは取っといた方がいいなっていうのは常に思っております。
そうだよね。
アーカイブ取っとかないと多分なくなるだろうなってものは死ぬほどよく見ている気がする。大体僕はこれ 3D スキャンしてもいいですかって、大体 3D スキャンしちゃうんですけど、データは出しませんっていうものがすごく多いですね。もしなくなったらこれを使おうと思うものが結構たくさんあります。
まだまだ続きが聞きたいところですが、落合さんとジョイさんの会話はここでおしまい。落合さん、ありがとうございました。さて、来週のお客様は、
ニューヨークで自分のそのアパートに茶室を作ろうと思って、はい、畳を2畳引いて、でそこで手前らしきものをして、はい、でそうするとそこで地点が下がった途端に、畳の上に座らせた途端にうるさかったアメリカ人もちゃんと黙るみたいな感じがあるじゃないですか。それで視点の変化と身体のこうポジショニングだけで、なんかこんな風に世界が変わって見えるんだっていうのが面白かったので。
建築家の隈研吾さん、ぜひぜひお楽しみに。番組ではオリジナル NFT を無料でプレゼントしています。ご希望の方は特設サイトにて次の問題の答えを入力してください。ジョイさんが最近勉強しているプログラミング言語の名前は何だったでしょうか。大文字、半角、英数字でお答えください。サイトのリンクは番組詳細欄に記載しています。また変革コミュニティのメンバーは答えをお店サイトで入力してください。正解された方には100変革をプレゼントします。
デジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けています。これから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています。番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください。
Web3 is here. Join us. Join the first penguins.
New Context Designer Digital Garage